宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納千彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何と叫びます？
いや、やっぱり休み効果あったなと、3連チャンのね効果あったなと、株式を休んでですね、今日は、反発ですよ ね。
ニューヨークなんかで安かったですけどね、
そうですね、てっきり下げると思いましたけどね、
日経平均株価165円45銭高、21,812円ちょうど、トピックス 1632.20 プラス 3.24 ポイントと、ともに続伸で終わっております。
やっぱり大阪万博ね、2025年の大阪で決まり、万博が、大阪で決まりましたから、やっぱ内需はやっぱり強かったですよね。
今日は内需系の方が強いのははっきりしてたようですけど、これ先生、万博効果ありですか？
ありですよ、やっぱり、これはやっぱり日本経済オリンピック後ね、失速する恐れがあったわけですけども、やっぱり万博でまた少し引っ張れますので、そういう点でもね、今そのすぐ株式市場にそれが影響することはないんですけども、まあ、やっぱり非常に明るいね、大きな材料ですよね。
なんかその前まではちょっと世界経済どうなのみたいな論調が多かったですからね。
そうですけど、ただこういう材料というのは一過性ですから、目先はまた忘れてしまうということがあるんですけども、停留にね、やっぱりまた、オリンピックについて日本では万博も開催されるというのがありますので、外国人投資家だってね、買いやすくはなりますよね。
あの万博ってのはあれ5年に1回でしたっけ、何年に1回でしたっけ、前回はどこでやったんですかね。
それ前回は分かんないね、
忘れちゃうでしょ。
そうですね、
どこでやったの
前回は。また大阪だったんですか。
僕もまだあの
55年前、
思い出しますよね。
僕は高校生の頃ね、高校生かな、やってましたね。
私はいない。
本当、嘘、私はいないって言いました今、
はい、
本当かい。
本当ですよ、
ね。あ、そうだね。
僕なんて印刷屋のバイトしてて、こう、あと、なんて、万博のこの会場のあれを作ってました、地図を。
みんなね、それぞれ思い
出したことないですけどね。
思い出ですよね、本当にね。僕なんかもありますよ、本当に。
非常に印象的なね。万博効果。
そうです、そうです。すぐだからそれがね、株に反映するわけじゃないですけど、さっき言いましたように、長期的に見たときにね、オリンピックの後の失速がね、結構避けられるというふうにはなりますよね。
中期的な結構好材料として、そうすると足元でわーってなったやつはちょっと気をつけた方がいいですね。
それはそうですよ。今日あたりは何ですか、杉村倉庫だとかね、いろいろ住友大阪セメントだとかね、鹿島だとか、まあいろいろね、周辺株っていうのを買われましたですからね、一番人気があるのは杉村倉庫じゃないでしょうかね、
でもあのテーマそのものはね、やっぱりほら生命であるとか、なんかそのバイオ系とかそういうのに感じがしますよね。
はい、そうですね。
やっぱり変われるのはでも建築ですか。
それはその何でしょうかね。やっぱりイベント関連株だとかね、そういうのはこれからこの市場はね、また見直してね、買ってくると思いますね。あのいろいろもちろん広くあるわけですからね。はい、あるいはその遊戯施設を作るだとかね、それも必
要。カジノなんていうのもね、ありますよね。
カジノとセットになってることはこう大きいですよね。だからカジノ関連株とセットでここ上がっていくということはありえますよね。日本金銭機械だとかいろいろありますよね。そういう点でも楽しみではありますね。ようやく、そういう株が来るという形になったんじゃないでしょうか、たださっきも言いましたけど、やっぱり目先は一過性になりますよ、東京市場の常としてね、継続してずっと買われるっていうのはちょっと難しいかもしれませんね。
2025年か。
そうです、やっぱり、その時も元気に株やっていきましょうね。
まね、そうですね、そうしたいですよね。
そうです
先生、あの内需にこう来たのは、外需が振るわないですよっていうのもあるじゃないですか。
それはもうね、ここはアップルがダメ、リンゴがダメなんだからね。
リンゴがね、
リンゴが落っこったままなんだから、
美味しい季節なのに。
そうなんですよね、リンゴは蜜も入ってるはずなんだけども、どうもアメリカのリンゴには蜜も入ってないという感じでね、ちょっとこうマイナス材料がまた続きますよね。今日の昨日から今日にかけてのリンゴに関するマイナス材料は、まあ日本でのね、iPhone の値下げがあるんじゃないかというようなことでね、やっぱりそれが材料に マイナス材料にはなってますよね。
アップルにあわれですけどね、はい、腐ったリンゴ置いとくと周りまで腐りますからね、あれね。
そ
りゃ気をつけなきゃいけない
ですよね。そりゃそうですよね、うん、まあアップル使ってないから大丈夫だけど、ね、僕なんかね。
なるほど、はい、じゃあ銘柄チェックいきましょうか。
はい、では先週の銘柄からです。松本清3088は、11月20日に4185円で始まりまして、今日4325円です、
うん、いいじゃないですか、
うん、やっぱりね風の季節ですからね、うん、どうしてもねほら咳が、
先生もちょっと
喉が枯れてる、喉が枯れてるね。葛根湯から今ね爆問談とかっていうのね、
うん、
かかってますけどね、薬をね、葛根湯を卒業してっていうか、で爆問談とかどうとってやつな、
漢方のお薬なんですか。
うちの奥さんが買ってきてね、うん、それ今飲まされてますよ、はい、だからそういう風にね風邪薬を、
うん、
とマスク、マスク、マスク、
マスクですよね。マスクどこ持ってもね、
持ってるよ、
私も持ってます
ね。そうですよ、
はい、
そうです、
ね、電車の中でも結構くしゃみとか咳されてる方多いですよね。
これからもっとだから ね
ぜひそういう方はこの袖でこう口を押さえるとかなんかしてほしいですよね。い
や、それはしてもらわないとね、ギャンギャンギャンギャンやってる人がいるからな、
ねえ、
うん、
お待ちけって感じですよね。
いや本当だね。でもこっちが逃げなきゃいけないね。
気をつけましょう。
お大事にって言ってどっか行っちゃう、は
い、その前がジーンズ3046です。6880円から6920円、
うん、
頑張ってくれてますよね、
うんうん、
ええ、
そうですね、
はい、メガネ、
メガネ、
別にあんまり健康と関係ないですね。
健康と関係ないですけど、やっぱりハズキ、ルーペがね話題ですから、メガネになんとかなんとなくねメガネ買いやすくなりますよね。ハズキルーペじゃなくてこっちの方にしとこうかとかさ、やっぱりハズキルーペ良さそうだなとかさ、いろいろメガネに対する関心が高まるんだよね。今日子供のさ、ね、あのテーブルの上にね、
置いちゃった。
あのなんかさこうちょ銀色のさなんかパックが置いてあるから、うん、僕ゴミ箱して、ああ、奥さんがさ、いや、ダメよ、それって、うん。なんか、コンタクトが入ってんだってね。コンタクトって、なんか、そういう ちっちゃいのに入ってるらしいね。
最近、なんか、パッケージも変わって
るんですよね。そうそうそうそう。うん。捨てちゃったら、ダメって、2個しちゃったんだ。
それはダメですよ。
それはダメです
よ。そうそ
う。ちょっとそういう風に見えないんだよね、コンタクト。だから、ほら、目はね、やっぱり、当たり前なんだけど。
うん。うん、
僕なんかもいつも、メガネはぶら下げてるから、
ね、そうですよね。
そうそう、
先生ずっと前からですか。
昔はね、うん、年間3回ぐらい落っことして
た、ね、あ、それでぶら下げるようになりました。
そうそうそう、しかも鎖2本つけてるからね、絶対落ちない。それから絶対落ちるからちょっ
と。うちの祖母もね、最近ね、メガネで酔っ払ってなくしましてね。
酔っ払って
買いました、やっぱこういうところで。お前はこれいいやつ、いいくて、いいくて安いのがいいんだよって、これで十分だよって言って。
すみません、問題は酔っ払ってって言ったよね。
そうですね。
酔っ払ったっていうのが問題
だ。それはこっちが言ってて。
はい、その前はアウトソーシング2427。1550円から1190円。
これが苦しいですね。
苦しいね。
雇用関係の株はまあ全体に苦しいんですけども。
あ、そうで
した
ね、今日。
そうなんですよね。うん、ちょっとなかなか復活してくれませんですけども。
うん、
もう、そうですね。堪忍袋が切れる感じですけども。うん、まあ、しばらくまたね、ちょっと我慢していただきましょうかなっていう感じですね、
はい。ソニー6758が10月末の銘柄で5735円から5699円、
うん、
まあ、なんとかね、なんとか崩れないで済んでるって感じですけど、
そうですつつ、
そうそう、アップル関連ですから、うん、まあ、そういう点で弱いんですけどね、まあ、アップルの株がもう本当になかなかこう下げ止まりませんけども、まもなく下げ止まるに上がってますね。そうすると、まあ、買い直される可能性出てきますけどね。
なるほど、
で今日あたり強いのは9月の銘柄ですけど、はい、雪印メグミルク2270、当時2729円で今日は3190円なんですけど、これが1,2,3,4,5,6,7,8 8日連続上昇。
よく強いよね、
うん、先週も強かったって話よね、これ、
ね、そういうのいいからね、やっぱり年末にかけてね、うん、
とクレステックが、
うん、
9月の3日の銘柄ですね、
クレステックが1506円から1986円、7812ジャスタック。
おお、いいですね、
頑張ってくれてますよ、
ね、頑張ってくれてます ね、
うん、そうですね、こういうのばっかりだといいことないですね。
そうですね、
今日あたりもストップ高してるのが7月の銘柄でジャストプランニングです
か。
これ1対3の分割してるのでちょっと分かりにくいんですけど、うん、今日は1317円300円高ストップ高で終わっております。
いいことですね、
これね、7月の2日の銘柄ですもんね、
はい、
なるほど。じゃあ今日の銘柄何でしょうか、それ期待したいな。
2223自動車ですね。
え、
日産自動車。
何でした今。
日産自動車でございます。
自動車ですか。
そうそう、日産科学ってか間違ってると思うの。
7201日産自動車は978円40銭、16円90銭高で、3日続伸となっています。あの問題が出たのが月曜日で、火曜日は54円安だったんですけど、
あの問題でね、大きく下げましたから、これからはまあ買い直しになると思いますよね。あのゴーンさんのこれ、日産の、まあ、だから、首脳陣としてはね、あのなんて言いますかね、日本人首脳陣と言うべきかもしれませんね。まあ、ゴーンさんのまあ役割は終わったかなという判断だと思うんですよね。ゴーンさんがいなくても我々はやっていけるという、私は自信がね、そこにあるんだと思いますね。やっぱり、いろいろやりにくいところがあったと思うんですよね、基本的にはね。もちろんその、事件の中身もさることながらね、やっぱり、本当に20年やってもらってね、確かに再生はしてもらったという感謝の気持ちはあると思うんですけど、その一方でね、やっぱり弊害があったと、あるということなんですから、それをこう、この際ね、思い切って切り捨てたいということですから、それはやっぱり自分たちでやっていける、力がついたんだというふうな判断を私はしたいと思いますよね。
先生、これその問題が出る前から1月高値でずるずるずるずる下げてるんですけど。
それはね、他の自動車株もね、そんな感じなんですよね。自動車株で強いのは、そうですね、あんまりないんですよね。
なんかね、
そうそう、どれもこれもね、弱いんですよね。
なんか日米貿易なん
とかの。そうそう。
でもまあ、なんだかんだって、ゴーストさんが去ってもですね、
はいはい、
ルノー傘下に変わりないですからね。
そうですけど、まあ、なんとか、そこから離脱したいと、まあ、政府に出てもらうっていうふうな作戦だと思いますよね、日本政府に。あるいはなんか、ちゃんとした担保を作っておいてね、完全にその、なんて言いますかね、縁は切れない形ですけど、独自性をね、キープするというような作戦に、やるんじゃないでしょうかね。
いやー、日本政府が出てきたら、フランスはもっと出てきますからね。あれ、株主ですからね、フランス政府が。
え、
株主ですからね。
あ、そりゃそうですね。そりゃそうですね。
なんか、マクロンさん、参ってるみたいですよね。
参ってますよね。何してくれたんだと思ってますよ。
ねえ、一緒にヨットマンの人もらってないのにと思うよ。
さあ、これどっちに出るものが。ねえ。来週が楽しみだな。
それにしても、ゴーさんの、ね、生活ぶりはなかなかのようなもんですね。
すごい額でした ね。でもまだいろんなことが分かってないんですけど、
これはゴーさんはやっぱりこれから逆襲しますけどね。はい、日産はそれに耐えられるか、あれですけど、ちょっと心もとない感じもしないでもないですけどね。つわものですから、やっぱりね。
まあそうですよね。
でも株価としてはここで買いと。
そういうことですね。と思いますね。
じゃあ次のコーナーに行きます。次のコーナー、北山さんプロデュース株価分析ソフト、卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことをいろいろ聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロービジネス、瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
早速ですが、先週の卑弥呼が出してくれたポイント、39ポイント、今週はいくつになってますか。
37です。
先週末ですね、これはね。
先週末で37、はい。
下降のペースが落ちてきました。相場反転のタイミング近し、直近の高値より1ヶ月以上経過しておれば間違いなく底入れ近しであります。買い出動の準備を。
なんかあれですね、ちょっと変わってきましたね、トーンが。
2番底を、まあ、確認したというふうに言っていいんではないかと思いますが、
黄金の3ヶ月
残り1ヶ月、
ね、1ヶ月、
黄金の3ヶ月について私はコメント控えます
が、北山さん、
これから磨かなきゃいけませんね。
買いは到来かもしれないって言ってますよ。
磨いてもらいましょうね、
は
い、
これ2番底を確認してから出てもいいんじゃないかって瀬島校長おっしゃってましたけど、
そうですね、
これからがタイミングってこと
ですね。そうですね、その時期に入ったということでよろしいんじゃないかと思います。
じゃあまあじっくり待ちながら、お金は現金でプールしといて、はい、さあまたボンと乗るのがいいんですね。
もう、
そううまくいくかどうか分かんないですけれども、
まあ、徐々に乗り始めてないと、遅いんではないかと思います。
ああ、なるほど、
ポントっていうよりは、徐々にってことですか。
試し買いを入れてみると悪くないですよね。
は
い、試し買いをね、本格的にこう投入していくんじゃなくてね。
ね、ただ海外株っていうかニューヨークがどうなるかとかそういうのもまた気にしなきゃいけないですからね、
うん、そうですけどやっぱり狙いは個別銘柄ですから、うんうんうん、それこそその何でしょうか、万博関連株とかね、はいはい、そういうのがもう動き始めてはいるわけですからね、うん、
で個別銘柄ってことになるとやっぱり卑弥呼に聞くのが一番手っ取り早いですもんね。
そうですね、
ね、
基本的にはそうですね、
ね、で卑弥呼の今日のこれまで選んでくれた銘柄紹介してるから何になりますか。
10月30日谷のお告げで出た銘柄ですね、はい、別にこの大阪万博を予言して、そこから這い上がったわけではないんですけれども
いや卑弥呼本当から分かんないですよ。
大阪住友大阪セメントが10月30日谷のお告げで、合格ですよというふうに出たわけですね、うん、そこから徐々に上がっておった、うん、で大阪万博も決まったというのはこの先の援助材料にはなると思いますけれども、うん、10月30日翌日の寄り付き値が4220円ですね、その後の高値というのは直近金曜日ですけれども、うん、先週の金曜日4925円、はい、その間705円ということです。
木曜日ですかね、休み前、
そうですね、あ失礼、木曜日ですね、
100株で
金曜日が休みです
ね、7500円ですか。
そうですね、
いいですね、
1000株ですと70万ということになりますが、まあ、単位100株で7万500円の利益、うんうん、はい、まだこれ途中ではないかと思います、
うん、ね、これどこで売るかっていうのも北浜の望遠顕微鏡ソフトがついてね、売り時まで教えてくれるわけですからね。
そうですね、これは売り時はもう北浜の望遠顕微鏡に頼るのがベストだと思います、
うん、ところでこういう銘柄を出してくれる卑弥呼の弟子さん、まあ、会員になっていただくんですがどうすればいいんですか。
はい、利用料が月々19,800円、詳しい資料を用意しておりますので、資料をご請求いただければと思います、資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております、
はい、ね、ということで北浜さん、
はい、
なんかこう、まあ、まだ確認することはいろいろあるんですけれども、こう動いてもいいなって感じになってきた、
ね、いやいや、今さっき言いましたように、やっぱり個別銘柄狙いですから、でもね、なんでもかんでも上がるわけじゃありませんので、卑弥呼あたりをしっかり見ていただくとね、お宝株があるということはよく分かっていただけるんじゃないかと思いますけど、ね、
あれ、北山さんの話はどうすればいいんですか。卑弥呼をよく見て、北山さんの話はどう聞けばいいですか。
いや、そういう点で言うとね、私、実を言うとね、今日はね、はいはい、大阪、住友大阪セメントをこう注目銘柄に上げようかなと思ってて、これ、チャートを見たんですよ、ええ、チェックしてみたらさ、うん、もうすでに上がってるから、いや、これはまずいなと。
それよりも卑弥呼はこれが言ってんですよ。
そうそうそう、ずいぶん早い時点でね、はい、危ないところでしたね、危ないところでしたね。
うん、でもいずれにしろ個別の、まあ、そういうテーマがあれば比較的、組みやすいと思うんですけれども、うん、個別でいくと難しいところもありますよね。
だから テーマはね、やっぱりね、永続性っていうのがどこまであるかわからないと場合が非常に多いんですよね、うん、日本のテーマ株っていうのは短命なんですよ ね、 ですね、一気にガーッといってたちまち終わってしまうところがありますから、うんうん、ひとまずね、やっぱり、それぞれ2番底を狙うとかね、そういう感じの狙い方の方がテーマ株もいいですね。一回下げますので、はい、そこからもう一回浮上するよっていうね、うん、N 字型を描くという形を狙っているんですよね、うん、
いや、今日は最後にいいことを聞きました、はい、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。